今日のタイトルは束縛しない愛の印です。皆さんは、不意にこう、真実を知ったとき、まあ、正しいことを言われたときとかに、こう、まあ、気づかないふりをしたり、あとはもう自分の頑固さから、まあ、そのまま通り過ぎて、通常の生活を送ったりすることがあるかもしれません。皆さんありますでしょうか、そういうこと。今日は、私たちはそうでないようにしましょう。なぜなら今夜、ここで神様が、語られる素晴らしい真実に、あなたが出会うからです。それは、ずっと前から、存在していたものではあるんですけれども、忘れ去られていた、ものでもあります。今日その真実に出くわすときに、それをしっかり心に留めて、信じ、従っていきたいなと思います。なぜなら、イエス様は聖書の中で真理が私たちを自由にするとおっしゃっているからです。今日は束縛の愛の印、束縛しない愛の印とは一体何なのかということを一緒に学んでいきたいと思います。聖書に覚えよという言葉が書かれてあります。それはとてもパワフルな言葉ですけれども、私が人の名前をこう、まっすぐ忘れてしまうんですけれども、そのように人間は忘れやすい性質を持っています。私たちが自分の起源を忘れて、人生の目的や宿命を忘れてしまって、アイデンティティ、自分が何者なのかっていうことを、分からない可能性があることを、分からなくなってしまうという可能性があることを神様はご存知でした。そこで神様は私たちにこの世界と人類を創造なされた時から、私たちに毎週毎週思い出せるようにと特別な印を与えてくださいました。それは神様にとって私たち人類が特別であるということを思い出させるための印で、神様は創造主であり、私たちの人生に目的とご計画を与えてくださっていることを理解させるための印です。では、この印とは一体何なのでしょうか？誰のために与えられているのでしょうか？創世記一章を見てみると、神様がこの世を創造した過程を読むことができます。まあ、開ける人は開いて、ください。これから創世記もたくさん開きますので。第1日目に神様は光あれとおっしゃいました。で、そして光が現れましたね。その次に、よしとされました。そして次に神様は水をお分けになり、チトリクが現れ、それに名前をつけ、美しい花や木で陸を覆い、そして木には果実をならせ、海や空の生き物を創造なさいました。そして何度もよしとされたわけですよね。神様の作られたものはすべて素晴らしいものでした。創造は神様の善良さの現れで、神様の栄光を表しています。動物を作るこの時点までは、神様の言葉によるものでした。イエス様がこの地上におられたとき、心から溢れることを口から語るものであると語りましたけれども、まさに創造の御業っていうものは、神様の心を反映する言葉によって行われたため、素晴らしいものなのです。6日目には、創造を終えて、神様はご自分の手を使って、6日目に最後、神ご自身の姿をかたどって人間をお作りになりました。言葉ではなく手を使い、人間を作られたことというのには意味があります。神様は私たちに植物や動物、鳥や魚と人類は同じだという進化論とは違い、全く違うメッセージを伝えたかったですね。私たち人間は特別で、他の創造物を管理するものであり、神の形にかたどられたということを伝えたかったのです。聖句を、開きますけれども、今日はたくさんの聖句を開きますので、皆さんメモを取ったり、それでまとめたりしてはいかがでしょうか。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。 記してあります。その後、神様はアダムのためにイブを作り、男と女が祝福され一つとなりました。また、神様は人を神の形にかたどって創造した後、その記念として特別な印を設けました。創造の記念日として設けられた一つの印に注目してみましょう。創世記の2章の1節から3節ご覧ください。少し長いですけれども、こうして天と地、その万象とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福して、これを聖別された。神はこの日にそのすべての創造の技を終えて休まれたからである。この聖句によると、神様が6日間にすべての創造を終えられたということがわかります。世界創造の6日目の技は、アダムとイブ、人を創造するということで終了しました。そして、神様は7日目に記念日を設け、特別に3つのことをその記念日に行われました。神様は7日目を祝福したとありますけれども、これは創造の他の日には見られない行為となっています。これが1つ目の行為、祝福したということです。また、神様はこの日にそのすべての創造の技を終えて休まれたと聖書にありますけれども、これは神様が、疲れたから休んだということじゃなくて、創造を終わられた満足感から休まれたということです。神様がお休みになったこと、これが二つ目の行為になります。祝福とお休み。もう三つ目ですけれども、神様は7日目を聖別されました。これはとても、聖別ということは今回の、お話にとても重要な部分ですけれども、神聖なものとしてこの7日目というものを、区別、他の人は区別されました。そしてこの聖なる日に、聖なる時間を過ごすというとても重要な日となりました。少し質問があるんですけれども、神様は7日目の安息日を、一部の人のために作ったんでしょうか。例えばアダムとエヴァのためだけみたいな感じで作ったのでしょうか。そうではないんですよね。神様はそれを一部の人ではなくて、私たちみんな、これを聞いてくださってるみんなもそうですし、聞いてないみんな、人類すべての人のために作られたということになります。なので、イエス様マルコの福音書2章の27節でこのように言っています。安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるものではないと、書いてありますね。言い換えると、神様は愛情たっぷりの贈り物として、すべての人々を祝福するために安息日をお作りになられました。なぜ神様はこの世界の初めに安息日というものを、安息日というものを作られたのでしょうか。その一つの印というのが、この安息日なんですけれども、神様は人間が7日間休まず死ぬまで働き続けちゃうってことを知っていたんですよね。特に日本人っていうのは、もう働き詰めで過労死というものがありますから、もう多分7日目の安息日を、知らない方々も大変な毎日を送っていると思います。人の体の作りはこう休息を必要としますけれども、こう皆さん聞いている人の中で、生活の中で休みが必要だ、ストレスを感じていてこう少なくしたいなって思う人はいるんじゃないかなと思います。安息日っていうものは世界の始まりの時から全ての人々への神様からの愛の贈り物です。毎週7日目は聖なる日で、世の中のあらゆることから離れて神様や神の家族と絆を深め休息を取る日なのです。イエス様と過ごすゆったりとした時間、とても、素晴らしいものですね。さて、なぜ神様は安息日を特別な場所としてではなく、時間として設定されたのでしょうか。疑問に思った人はいるのかなと思いますけれども、これは、神様が特別なもし場所を用意したとしたらどうでしょうかね。お金持ちな人とか健康な人しかその場所に行って礼拝することってできないですよね。貧乏な人とか例えば健康でない人たちにはこうチャンスがありません。それに比べて1日は24時間誰にでも与えられているものですので、お金持ちの人もそうでない人も平等に与えられているものです。なので神様は時間として安息日を設定されたわけです。神様は神様にかたどって作られたことを人間が忘れないためにこの特別な日を作られました。神様自身の指で石に刻んだ10回 の掟の言葉、覚えようという言葉は、この特別な日、すなわち印のことで、神様との特別な関係を象徴し、心に留めよと促すものです。では、10回の第4条を見てみましょう。実際に安息日のことについて書いてある場所です。出エジプト記の第20章の、8節から11節。どんどん進んでいっちゃいますので、メモもしくは、まあ、写真、まあ、スクリーンショットとかも撮れるのかな。まあ、記憶しておいてください。では読みますね。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに、天と地と海とその中のすべてのものを作って、7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。とあります。この聖句によると、神様はただの第7日目としてではなく、創造の記念日である安息日に重点を置いています。なぜでしょうか？それは神、安息日がこの世界の創造された時から存在するからです。そして創世記2章で記述されているのと同様に、神様は3つのポイント、その日を祝福し、聖とし休むことを再度お示しになりました。神様はこの聖なる時間を特別な印として10回の中に書き入れたわけです。10の意見とか10の推奨とかではないんですよね。10の戒めとしてです。最初にも言いましたけれども、覚えておきなさいということで、神様は人間が自分の行いによって天国に入るよう努力しすぎてしまう本能をご存知でした。なので、人に休息を取るように命じたわけです。神様は6日間働いて特別な休息の日である7日目は、神様と時間を過ごし休みなさいとおっしゃっています。10回の中で神様が特別に覚えてとおっしゃって始まるのは、この安息日だけなんですね。しかし、残念なことに多くのクリスチャンの方は、これを忘れてしまっているんですね。この第4条の戒めに覚えておきなさいと書いてあるにもかかわらず、おろそかになってしまっている場合が多いです。では、10回の掟の中で、一つの律法が他の律法よりも重要になることってあるんでしょうか？これは答えはもう先に言ったんですけど、ないですね。すべて重要です。新約聖書のヤコブの手紙2章10節にはこう書いてあります。なぜなら、律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからである。この聖句の文脈を考えてみるとき、ここで言う律法は10回のことを指しています。10回のうち1つの戒め以外の9つを守ったとしても、その全体を、犯したこと、まあ、破ったことになるわけですね。すべての律法は一つ一つが重要で関連性があって、神様から人に与えられた特別な祝福です。そして神様は人間が忘れやすいことを知っていて、これを覚えていなさいとおっしゃいました。最後の時代において、神様はこのように、ヨハネの黙示録を与えて、神様を礼拝し特別な印である安息日を守るように呼びかけています。ヨハネの黙示録14章7節にはこう書いてあります。大声で言った神を恐れ神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を作られた方を主を拝めとあります。皆さんこの聖句で天使が、全地を創造された神様を礼拝しなさいと言っている箇所はまさに10回の第4条からの引用となっています。ヨハネの黙示録は全部で404の聖句があるそうですけれども、その274箇所、もうほとんどですね、の聖句が旧約聖書から引用されています。その中でも旧約聖書から最も影響を受けて、構造的にしっかり書かれている聖句が今先ほど読んだ聖句、黙示録14章7節で、神様を拝むことと安息日を覚えることが一つになって、世界への呼びかけとなっています。ちなみになんですけど、黙示録の著者であるヨハネは何曜日にこのメッセージを受け取ったかご存知でしょうか？黙示録の遺書を見るとわかりますけれども、私は主の日に御霊を感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いたとあります。主の日 ここで主の日と書いてありますけれども、これが安息日ということになります。イエス様はマタイによる福音書の12章8節で人の子は安息日の主であると言っておられますね。それはなぜ強調するかというと、安息日はイエス様が主であることを私たちに教えているからです。はい。旧約聖書において、安息日というものはずっと神様と人との、特別な印でした。神様の民は、いつも安息日を守っていました。例えば、聖書で信仰の父と記述されているアブラハムは戒めを守っていました。そして、アブラハムからその素晴らしい安息日の真実を子孫へ、すなわちイスラエル全体へと伝えていったわけですね。しかし、イスラエルの民がエジプトの奴隷だった時は、7日間毎日、ぶっ続けで働かされたそうです。休みなどはありませんでした。なので、長い間こう働き続けていると、こう不思議なことに曜日感覚がなくなってしまうんですよね。しかし、イスラエルの民が安息日を忘れてしまっても、また守れない状態にあったとしても、神様はこのイスラエルの人を忘れることなく、見捨てることなく、気にかけていてくださいました。神様はイスラエルの民の両親に、神様との時間を過ごし、礼拝を重んじるように訴えかけ、エジプトの束縛から解放してくれる者、モーセですね、を送ったんですね。神様はイスラエルの民が荒野でさまよっている途中、彼らに再度週のサイクル、すなわち安息日を設定されました。10回は皆さんご存知だと思いますけど、10回だけではなくて、それをなされる前に、マナーを降らせた奇跡を、皆さん知っているでしょうか。天から降らせました。出エジプト記の16章、開いてください。出エジプト記の16章の26節から30節です。この章を読むと、シナイ山で安息日についての戒めが石板に書かれている前に、書かれる前に神様がどのように週のサイクルを再度設定なさったかが明確に記されています。イスラエルの民がエジプトを離れて約束の地へ向かう途中、荒野で空腹を感じたところです。荒野には食べるものがないので、そこで神様は神のしもべであるモーセに天のパンであるマナを降らせようと伝えました。またそうすることで、そのイスラエルの民の信仰と従順さを試そうとなさったんですね。出エジプト記の16章、26節から30節。お読みします。6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるから、その日にはないであろう。ところが民のうちには、7日目に出て集めようとしたものがあったが、取られなかった。そこで主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒めと律法を守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。故に6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのである。おのおのそのところにとどまり、7日目にはそのところから出てはならない。こうして民は7日目に休んだ。何が書いてあるかというと、モーセは安息日にマナーはないって民に伝えたんですけれども、それを守らなかった民がいたんですね。そのために神様が彼らにいつまで私の戒めと律法を守ることを拒むのかと言われて、その後ついにイスラエルの民は7日目に休んだって書いてあるわけですね。このお話に出てくるイスラエルの民はお腹が空いています。神様はマナを天から降らせること、6日目には毎朝マナが用意されて集めることができること、日々必要なものを与えることを約束しました。イスラエルの民の中には次の日の朝、早起きしなくてもいいように、次の日の分もまとめて取っておこうとした、怠け者もいたんですけれども、しかし次の日用に取っておいたマナは溶けてしまうか虫に食べられていて食べられる状態ではなかったわけですね。なのでマナを食べたければ、毎朝しっかり起きて取りに行かなければなりませんでした。ここで一つ学べるのは、毎日こう神様に、頼るという大事さというものが現れてるんじゃないかなと思います。神様は5日の間毎日マナを降らせます。で、聖書ので、準備の日と呼ばれている6日目 だけいつもの倍の量マナを降らせたわけですね。安息日のために。そのいつもより倍多いマナは7日目の安息日のために保存した。なぜなら7日目は神様と過ごす大事な日、休息の日、安息日であって日常で使う物理的な必需品の心配をする必要が、ないためマナは降ってきませんでした。神様はイスラエルの人が荒れ野にいる間の毎週毎週40年間もマナを与え続けたわけなんですけれども、ここで数えてほしいのがこの奇跡の数なんですよね。毎週3つの奇跡って書いてありますけれども、1つ目の奇跡はマナを天から降らせたこと。で2つ目は6日目だけ倍の量のマナが与えられたこと。そして3つ目は2倍の量のマナを7日目まで取っておけた、すなわち保存できたということですね。の3つですね。で、1年間52週あるとして、で、それが40年間続いたわけですから、もう早い人はもう計算できるかなと思うんですけど、6240回。週のサイクルを再設定するために、6240回の奇跡が行われた。で、しかもこれ3つの奇跡って書いてありますけど、毎日毎日マナを与え続けられたって書いてありますから、もうこれ3つ以上ですよね。7回とか以上ですね。って言ったらもうもっともっといっぱいの奇跡になります。神様がこれほどの奇跡をこの安息日っていうのに焦点を当てて行われたんですよね。それほど神様は人間に休息と神様に信頼することっていうこと、まあ、すなわち安息日を守ることがどれだけ大切かっていうことを教えになりたかったのではないでしょうか。神様は私たちが神様を頼り従いさえすれば生活に必要なすべての糧を与えるということをされたかったんですね。安息日は人と神様との信頼関係を表すもので、人が神様に従いさえすれば神様の守りと祝福が与えられるという特別な印です。神様を第一にし生活さえすればすべて必要なものを与えられます。私を尊ぶ者は私を尊び、私を癒しめる者は軽んぜられるであろう。主に従うことを恐れてはならないと聖書に書いてありますけれども、主に従うことでいろいろな犠牲を払わなければ、いけないかもしれません。仕事を辞めなければならないかもしれない。変な人だと思われるかもしれない。でも主に従えば必ず神様が守ってくださいます。私もそのことをにとても感謝しています。皆さんはどうでしょうか。安息日が特別な印、天地創造や神様が私たちを大切に思い必要なものを与えてくださるということだけではなく、神様が私たちを救い聖別なさる日だということにも注目しましょう。エゼキエル書の20章の12節、お読みしますね。私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。安息日は主なる神様が私たちを聖別してくださる印だと聖句は述べています。聖別するとは聖なるものとして区別するということです。神様は私たちをこの世から救い出すことで私たちを聖なるものとして特別に区別しているということですね。よって7日目の安息日を守るということは私たちが自分自身を聖別できないことを認め、主なる神様だけが唯一私たちを救い聖なるものとしてくださっていること、神様が私たちの人生そのものであることを表すためなのです。多くの人が安息日を守ることは立法主義の人たちがすることで、それは自分自身の力によって天国に入ろうとしていると考えていますけれども、実際は全く反対のことなんですね。人間が第7日の安息日を休むとき、それは神様、私の行いはどんなに正しいものであろうとも、あなたの目から見ればことごとく汚れている衣のようです。私のようなものがどんなに頑張って週の7日間働き通したとしても、天に行く準備ができていないことを知っています。ですから私はあなたにより頼み休みます。神様だけが私を救うことができ、そして私に与えられたこの世での働きを完成することができるからです。このように神様を認めているんですよね。で、神様だけが私たちを救うことができ、聖別することができるという感謝の表れです。安息日を守るということは、行いによる救いじゃなくて、恵みによる救いを象徴する大切な救い、印なのです。安息日を守ることは、すべてをイエス様の御業に委ねることを意味しています。イエス様による救いに完全に頼ることを表します。しかし、多くのクリスチャンは安息日について混乱しているわけですね。 で、ここでもう一つの考えが出てくるんですけど、イエス様がこの世にいらした時に、多くの人はこう、安息日を変えたとか、または律法を廃止したと考えてるんですけれども、そこを少し見ていきましょう。マタイによる福音書の5章17節。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。まあ、この通りなんですけれども、安息日とかそういった律法を廃するために来たんじゃない。それを完成するために来たっていうことです。福音書の時代っていうのは、この律法主義の人たちがですね、安息日の掟をたくさん作って、もはや安息日は喜びの日じゃなくて、律法を守る日になってたわけです。そうではなくて、本来の安息日、喜びの日を、イエス様は、回復させよう、完成させようとして来られたわけです。もう一つ、ルカによる福音書4章の16節。それから、おそらしになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。ここにも、こう、イエス様が安息日を大事にしていたということがわかる聖句が書いてありますね。イエス様は10回を守り、生活の一部にしていたことは明らかで、私たちも同様に、そうするべきです。しかし、十字架でイエス様が亡くなられた時に、廃止になった律法もあるんですよね。それはモーセに与えられた犠牲に関する儀式的な律法です。コロサイ人への手紙の2章の14節に、こう書いてあります。神は私たちを責めて、不利に陥れる証書を、その規定もとも塗り消し、これを取り除いて、十字架につけてしまわれた。ここで言う証書っていうのは、安息日を含めた10回のことではなくて、それらを犠牲制度に関することだったんですね。で、なぜかっていうと、こう、犠牲制度っていうものは、イエス様が、この世に来るっていう予言であったり、その象徴であったりするものでした。なので、イエス様の十字架によって、これらは完成され、その儀式というものは必要なくなったということですね。十回はまだ存続します。コロサイの2章17節には、これらは来たるべきものの影であって、その本体はキリストにある、と書いてあります。先ほど言いましたけれども、その本体、キリストの犠牲制度とかそういうものは、本体はキリストにあって、それは影であった。なので、象徴的なもの、そういうものだった、ということですね。少し駆け足というか、もうなんか結構頭がパンパンなぐらい喋ってきたんじゃないかなと思うんですけれども、これから、実際にというか、かなり身近な部分で、安息日について話していきたいなと思います。実際安息日って何曜日なんでしょうか？この質問の意図はですね、聖書に安息日は誰なのかっていうのは書いてあるんですけど、今使われている日曜日とか土曜日とかそういうもので書いてないんですよね。なので、本当に土曜日なの？まあ、セムスでアドベンチスは土曜日を信じてますけれども、日曜日を信じてる人もいるじゃないかと。で、金曜日を信じてる人もいる。一体どれが、正しいんだっていうことですよね。これを知ってなければ本当の律法を守ることはできないわけですよね。じゃあ、ルカによる福音書から見ていきましょうか。23章の53節。それを取り下ろして、雨布に、包み、また誰も放ったことのない、岩を掘って作った墓に納めた。この日は準備の日であって、安息日が始まりかけていた、とあります。この聖句は、イエス様の死、葬り、について書いてありますね。で、準備の日っていうのは、安息日の前の日、第6日目のことですね。で、安息日は第7日目のことになります。なので、イエス様は第6日目に、十字架にかかって死なれて、そして、安息日が始まった時に、墓に入られたということになります。そして、安息日、休んだということですね。すべてが終わった。と書いてありますけど、イエス様は6日目に十字架上で亡くなられて、すべてが終わったと言って亡くなられたんですけれども、その後、安息日に休まれました。 イエス様は亡くなられた後、安息日に休まられて、で、そして第1日目に復活なさいました。で、その真ん中の、第7日目、安息日に休まれたということから、前半にやった創造の記念日と、あとは贖いの記念日となります、安息日は。ルカによる福音書には復活の場面こう書いてありますね。週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが石が墓から転がしてあるので、中に入ってみると主イエスの体が見当たらなかった。夜明け前にと書いてありますけれども、それは、いつになるでしょうか。一週の一番初めの日の朝として書かれているわけですので、第一日目の朝、日曜日となりますよね。まとめると、こうなります。第6日目に準備の日、ここで、十字架上で死なれて、第7日目、土曜日安息日に復活され、そこで、墓に入られて休まれて、第1日目の、日曜日に復活なされたということですね。この順序は大丈夫でしょうか。で、これをちょっと調べてみます。ウェブスター辞典。先ほど、第7日目が安息日と一致するっていうことは分かったと思いますけれども、じゃあ第7日目っていうのは何曜日のことを指しているのかっていうことが、書いてあります。日曜日は週の一番初めの日と、この時点には書いてあります。ということは、第7日目は土曜日ということですね。で、さらにカレンダー。日本では月曜日始まりが結構ありますけれども、日曜日始まりか月曜日始まりですよね、多分。またさらに、この時を正確に、この忠実に厳守してきたユダヤ人っていうのは、今でも土曜日を安息日として守っています。皆さんの中には、もしかしたらカレンダーが間違ってるかもしれない。このウェブスター辞典とか、信用ならないと思う方、実際いると思います。いろいろ見ていきますけれども、天文学から見ていきたいんですが、天文学は、カレンダー上の日付、月とか、あとは年とかはいろいろ変化してきたんですけども、一方で週のサイクル、一週間のサイクルは今も昔も少しも変わってないってことがわかるそうです。で、アメリカの、あるチームが、研究をしたそうなんですけれども、我々は年表についてクリスチャン時代から今までの専門家や学者によるその数々の研究結果や論文を調査する機会があったが、そのうちのたった一つですら、週のサイクルの連続性について疑いを示す証拠を発見したことはない。これは、イエス様の十字架、イエス様が存在した1世紀から少しも変わってないっていうことを、アメリカのこのチームが、発表したということです。なので、この週のサイクルってものが変わってないとすれば、第7日目が土曜日であって安息日であるということが、証明されます。他にもありますね。今私たちが使っているのはグレゴリオ暦カレンダー、グレゴリオ暦カレンダーなんですけれども、イエス様の時代に使われていたユダヤ暦カレンダーと、合わせてみると、比べてみると、土曜日が一致する、そうです。で、そしてそのどちらも週の7日目になります。まだまだあります。証拠として、この世界100カ国語以上の言葉で、サーバス、サバスですね。すなわち7日目の安息日っていうのを意味した言葉が土曜日に使われているということです。例えば、ヘブライ語ではシャバットであったり、ギリシャ語ではシャパトンとか、100カ国以上が、安息日を意味している言葉で、使われています。どうでしょうか。 じゃあ仮に安息、ここまで説明してきましたけど、安息日をこう変えたっていう事実が聖書のどっかに書いてあるんじゃないかと。けど、それを探してもどこにも見つかりません。見つかるどころか逆に安息日を変えていないことが分かってくるんですよね。マタイによる福音書の24章の20節には、あなた方の逃げるのが冬、または安息日にならないように祈れって書いてあります。これはイエス様がまだ十字架にかかる前の時に言った言葉ですけれども、イエス様が、復活したところが安息日、もしくはその、十字架が起こった後に安息日が変えられたのであれば、この言葉が意味なさないですよね。安息日にならないようにしなさい。だから安息日が変えられたら、この言葉が意味をなさなくなってしまいます。それだけではないんですよね。イエス様の十字架の後、安息日は変えられてないっていう証拠が、80箇所ほど出てきます。弟子たちが安息日を守っていたっていう記述が80箇所ほど書いてあるんですけれども、一個一個見ていきますね。使徒行伝の13章の14節。ここにも、安息日に街道に入って席に着いたって書いてあります。もしもこの記述が、このイエス様の十字架の前の記述と違う日を指しているならば、この安息日の補足説明をこのパウロはするべきだったと思うんですけども、書いてないですよね。使徒行伝の13章の42節も同じですね。次の安息日にも、これも同じ話、これと同じ話をしてくれるようにしきりに願ったと。毎週毎週土曜日が変わっていたら、この言葉は成立しませんね。三つ目ですけど、使徒行伝の13章43節44節。そして集会が終わってからも大勢のユダヤ人や信心深い改宗者たちがパウロとバルナバとについてきたので、二人は彼らが引き続き神の恵みと恵みにとどまっているようにと説き進めた。次の安息日にはほとんど全士を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。これも今までと同じですけれども、安息日に、すべての人が集まってきたっていうことですよね。これ全士っていうのは。ただ、ユダヤ教の人も、律法学者の人も、他の人も、すべての人が安息日っていうのは、この日だっていうのを知ってたっていうわけですよね。ということは、変わっていないということになります。これもそうですね。使徒行伝の16章13節も、安息について表記があります。これが4つ目かな。はい。で、これですね。これが、残りの、70、80個ぐらいのことなんですけど、パウロは安息日ごとに街道で論じてはユダヤ人やギリシア人の、説得に努めた。このパウロが、この伝道旅行、コリントに、1年半、滞在していたんですけれども、1年半の間に安息日が何回あるかっていうと、80回ぐらいあるんですよね。なので、パウロも安息日を、毎週毎週しっかり守っていた。そしてその安息日は変わることがないということがわかりますと。どうですかね。もちろん、あれですよ。日曜日も月曜日も礼拝するときはありました。で、それが、礼拝を捧げているって表記で、聖書に書いていることもありましたけれども、別に1日目も2日目も3日目も4日目も5日目も6日目も礼拝はしていいですよね、別に。けど、7日目が違うのは、それが性別されているか否かということです。これですね、毎日神様を礼拝することはできるけれども、それを聖なるものとすることはできません。普段から神様を礼拝することはできますけれども、安息日っていうものはとても特別で、日常業務だったり、掃除などの雑用だったり、金銭面とかそういうものを気にしないで、プロ野球の勝ち負けとかなどに気にしないで、土曜日は、神様だけを思い、共に過ごす日であります。はい。ヨハネの黙示録には、このように書いてあります。 ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。ここでいう神の戒めというものは、十戒ですよね。で、十戒を守る、ものは、十戒を守り、イエスを信じる、信仰を持ち続ける、生徒の忍耐があると。皆さんは天国でも永遠にこの安息日っていうものが守られるということをご存知でしょうか？イザヤ書の66章22節23節に書いてありますけれども、読みますね。私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに安息日ごとにすべての人は魔が前に来て礼拝すると主は言われる。天国においても毎週の安息日っていうものは行われて、神様の御座の前に集まって、共に神様と共に時間を過ごします。天国行って守るのであれば、今から守らない理由なんてのはありませんよね。今からスタートしないといけませんよね。なぜなら、イエス様、神様は私たちを愛しているからです。そして私たちも、イエス様、神様を愛したいと思うからですね。安息日こそが、黙示録に記されたユダヤ人にだけでなく、一部の人にだけでなく、人類にとっての特別な愛の印ということになります。まあ、たくさん聖句もついてきましたけれども、大丈夫ですか？皆さん、ついてこれてますか？私もついていけてないかもしれないですけど。これだけ聖句を用いてもですね、やっぱり人間というものは疑うもので、疑う人はいるんじゃないかなと思います。7日のうちどの日選んでもいいじゃない。心にこう、神様を礼拝する気持ちがちゃんとあれば、そんな細かいこと気にしなくてもいいんじゃないのっていう人もいるかもしれませんね。それは正しいんでしょうか？まあ、この聖句を見てみましょうね。箴言の14章12節。人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある。どう思いますでしょうか？死に至る道。死に連想する言葉といえば、やはり、立法を破る結果が死ということになりますけれども、自分が正しいと思ってもそれが、立法を破ることになってしまっている。そしてそれは死に至る道であると。これには例がありますけれども、皆さんご存知エデンの園ですね。アダムとエヴァの堕落はここから始まっていきました。蛇に誘惑された時に、エヴァは最初、まあ、今週の教科でもありましたけれども、イエス様に頼ることもせず、自分の思いで、食べていいだろうと自分で判断してしまって食べてしまったと。これは結果的に死を招くことになりました。で、そしてアダムもそのエヴァを思うがゆえに、神様がどうにかしてくれるっていうことを忘れてしまって、自分の判断で罪を犯してしまったわけですよね。このことっていうのはサタンの思惑、まあ、自分の考えの通りに生きていいんだよっていう、一見良さそうでけど裏側には死が隠れているといった間違った教えとなっています。皆さんここは気をつけたいなというところです。救いの主こそが私たちの規則、そして戒めであります。で、もし神様が火曜日が安息日だと最初に言ったのであれば、私はそれを守りますし、そうあるべきです。まあ、曜日は関係ないです。あ、もちろん今土曜日を神様守ってねって聖書に言ってるのは土曜日ですよ。それはもちろん私の都合に合うかどうかでもなくて、神様がそうしなさいっていうのであれば、そうあるべきです。で、神様の発した言葉一つ一つに忠実に従うかどうかっていうところですね。はい。で、まだそれでも、信じない人っているのかなって思うんですけど、まあ、いつ礼拝しようといいんじゃないってまだ思う人がいれば、この聖句を送りたいなと思います。しかし主よ、あなたは近くいらせられます。あなたの諸々の戒めは誠です。戒めが誠、あなたの諸々の戒めは誠っていうことであれば、戒めを破るってことは誠じゃないっていうことですよね。 土曜日に安息日を守りましょうっていうのであれば、それは誠なわけです。なのであれば、戒めを守る、安息日を守るべきではないでしょうか。安息日っていうものは、まあ、私たちの頭の中にあるのは日曜礼拝とかが、結構ありますけども、勘違いされやすいものであります。で、最近は未だかつてなかった、ほどたくさんの人々が聖書について学んで、まあコロナとかいろいろありますからね、学んでいます。で、そして安息日における神様の愛と真実、そして祝福を発見し始めています。そしてキリストの愛が多くのクリスチャンの心を動かして、金曜の夕方から土曜の日没まで働くことはできません。主が私たちに与えられた神聖な日であるから、で仕事先の人に言えるようになるといいですね。主の愛が一人一人に、すべてのことにおいて主に従うことを決心するに至るまでに導いてくださいます。安息日は24時間ずっと、神様と過ごすことのできる特別な聖なる時間です。神様はこの時を心待ちにしながら準備してくださっています。素晴らしい祝福ですよね。終わるにあたって皆さんに覚えておいてほしいことがあります。それは私たちを救ってくださるお方は、私たちを救ってくださった方でもあるということ。そして、そのお方はその事実を私たち人間に記憶していてもらいたい。と思っています。これを聞いてくださっている何人の方がイエス・キリストを愛し、彼に喜ばれるものとなりたいと望んでいるでしょうか。ヨハネによる福音書の14章15節、もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。一つ証をしたいんですけれども、私、教員になりたくて、大学に入ったんですが、まあ、もちろん、僕は、ずっと安息日を守ってきたので、大学でも守ろうと思って、土曜日受験もせず、授業もしっかり調べて、土曜日に入らない学科を選んで入ったんですが、教職の授業っていうのは、なかなか情報が来ないんですよね。なので、入ってから知ったんですけど、もう一つだけ、唯一一つだけ、一回だけの授業なんですけど、土曜日に毎年毎年入ってる授業があったんです。で、まあ、どうしようかなというか、まあ、出ないのは当たり前、自分の中で当たり前だから、まあ、出れなかったらしょうがないなと思いながら、事務室に相談しに行ったんですね。で、まあ、僕はクリスチャンで、安息日守らなきゃいけないので、守りたいと思ってるので、って言ったらどうかわかんないですけど、それで、まあ、いろいろ相談しに行ったんですね。で、その時に質問されたのが、これ、ちょっと難しいですけど、解決できなかったらどうするんですか？土曜日そのまま受けなさいって言われたらどうするんですか？って聞かれたときに、まあ、それは教員を諦めるしかないですねって言ったことを覚えています。まあ、結構辛いですよね。僕も中学校からずっと教員になりたいって思ってやってたんですけど、まあ、ここで立たれるかって思ったこともありました。けどですね、祈ってきましたら、今年、コロナウイルスの、まあ、おかげでって言ったらあれなんですけど、のせいで、僕今4年生なんですが、の人は、レポートだけで大丈夫、授業に出るな、ということで、安息日にその授業出なくて、教員免許、まあ、しっかり授業を受けてれば、まあ、そのレポートだけでいいよ、っていうことになりました。本当に祝福ですよね。まあ、いろいろ苦しい思いもしました。友達にもなんかいろいろ話したりしたので、結構辛かったなと思う時もあったんですけど、しかしそれも全部すべて知っていてくださって、神様は、教員への道っていうものを開いてくださったなと思っています。安息日を守るっていうことは、喜び、証にもなるんですよね。どうでしょうか、皆さん。安息日を守ってみたい、守りたいと思いませんか？はい。もしかしたらこの中に生涯ずっと日曜礼拝してきたっていう人もいるかもしれません。土曜日礼拝してても、毎週毎週は行けてない、時々行けてないっていう方もいるかもしれません。けど今夜神様はきっとあなたを、土曜日毎週毎週私と共に過ごしてよ、過ごそうよって、次の段階へと歩むことを、進めているんじゃないかなと 思います。より一歩神様に近づけるステップを歩んでいきましょう。安息日は一週間のうちで、創造主である神様と過ごす最も楽しい日となっています。サタンにこの幸せに過ごす時間という祝福を奪われないように気をつけましょう。多くの人が安息日を守る決心をしてきました。そして、私もそうですけれども、そのことを少しも後悔していません。終わりにあたり、私は、皆さんに今すぐこれを決心しろとは無理強いはしません。できませんし、神様もそう望んでいません。少し時間もかかるかもしれませんし、理解に落とさなきゃいけない今日はもうずらずらと結構知識を、話してきましたので、理解する必要もあります。それは全然問題ないですね。すぐに受け入れることも、ありません。祈って自分自身で勉強して理解する必要があります。でも今ここで、今夜ここで神様が私たちを導いてくださることを信じ、すべてを任せることはできます。真実が語りかけるままに、そしてイエス様により良い人生に変えてもらえるようにしましょう。神様の与える休息を受け入れましょう。そして安息日の主を受け入れましょう。神様は束縛しませんが、素晴らしい愛でいつでもあなたを待っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。